東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
2月11日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いや本当にね、連日寒いですけど体調など崩されてないですか？私は年々体に張る北海道の数が増えていて、今毎日必ずお腹背中足はマストで張って出かけています。本当にね、体調管理気をつけましょう。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は株式会社エバラ製作所執行役情報通信統括部長兼 CIO の小瀬博之さんをお迎えします。1912年にポンプメーカーとして創業して以来、さまざまな分野で最先端の技術の発展に貢献してきたエバラ製作所、その DX の取り組み、IT 化への道のり伺っていきます。デジタルフォームフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォームフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社エバラ製作所執行役情報通信統括部長兼 CIO の小瀬博之さんをお迎えします。小瀬博之、1986年、花王株式会社入社。2004年情報システム部門、グローバルビジネスシンクロナイゼーション部長。2012年情報システム部門統括。2014年株式会社リクシル執行役員 CIO 兼情報システム本部長。2018年エバラ製作所に入社し、2020年3月執行役情報通信統括部長。2023年1月執行役情報通信統括部長兼 CIO に就任。エバラ製作所ということで、1912年に最初はポンプメーカーとして創業なさったんですね、
はい、
で現在は建築産業、あとエネルギーインフラ環境精密電子、本当多岐にわたる大きく5つの事業を展開されているという認識であってますかね。
はい、エバラはですね、今年から対面市場型っていう形で、市場とかマーケットに合わせてですね、組織変革をしたんで、昨年までとちょっと組織変わってきてるんですけど、今5事業5カンパニーでですねやっております。せっかくの機会なんで簡単にですね、ちょっとエバラのご紹介させていただきますと、まず建築産業カンパニーなんですが、これはですね、ビルですとかマンション、こういったところに、基本的に日本はですね、3階上になるとポンプがないと水を上に上げられないってこともありますんで、そういうビルとかマンションなどに、標準ポンプって言ってるんですけど、そういうものが入っていたり、あとファンですね、それとか冷凍機、こういったものをですね、ビルとか商業施設の方に入れさせていただいてるっていうビジネスが、まずこの建築産業のカンパニーでございます。で、続きましてエネルギーカンパニーなんですけど、こちらもポンプなんですが、ポンプはポンプでも、どちらかというとですね、石油ですとかガス、石油化学プラントですとか発電所、こういうところにもポンプ必要になってまいりますんで、そのエネルギー関連施設のですね、ところで使われるポンプですとかコンプレッサーを主な製品サービスにしております。こちらがエネルギーカンパニー、それとインフラカンパニーなんですが、こちらもポンプなんですが、インフラカンパニーはですね、どちらかっていうと河川の、排水ポンプ、もしくはその下水道用の排水ポンプ、こういったところのポンプでございまして、特に河川の近くにですね設置させていただいているという、こちらがインフラカンパニーでございます、はい、それと環境カンパニー、こちらなんですが、ゴミのとか一般廃棄 棄物のですね処理施設、こちらの方のですね、うん、施設の設計から建設、それと建てた後のオペレーションメンテナンスを一貫して対応しているというこういうビジネスでございます。で最後のですねこの精密電子カンパニー、これがまあ今エバラでもですね非常に売上、それと収益ともですね、伸びているんですが、半導体の製造装置こちらの方を扱っているビジネスでございます。
はあ、半導体需要ね本当に伸びてると言いますけど、なるほど、こうやって説明していただくと、
はい、
多分私たちがこう一日生活する中でどこかで実は目にしていたり、どこかで実は使っていたり、一方でまあゴミを捨てた時のね、それがこう環境にこう馴染んでいくまでの道筋は全部実は荏原製作所がやってるなんていう街もあるかもしれないですね。
はい、そうですね。おそらく荏原は B2B の会社でございますんで、なかなかあの一般のですね消費者の方目に触れていただくことはないんですけど、まあ、我々あの社会のインフラ、これをまあきちっと支えている、まあ、そういう会社でございます。
ちなみにあの小橋さん、すごく大きな会社さんなので、
はい、
なんかたくさんの方が働いてると思うんですけど、今ってだいたい従業員数でいうと、
荏原というのは世界でですね、108社今関連会社も含めまして108社ございまして、で4割はですね日本なんですけど、6割以上はですね海外にあるんですね。アジアですとか欧米もあのくまなくですね、アフリカにもございます。まあ、そういう会社でございまして、で従業員数はですね全部で1万8000名で、創業からですね大変歴史の長い会社でございまして、創業が大正元年ですね、これ1912年なんですけど、
100年以上、
はい、今年で112年目という、うん、まあ、非常に歴史の長い会社です。
その歴史の長い荏原製作所が最近力を入れているというのが DX ということなんですが、
そうです、
まさに小橋さんはその DX というか、まあ、情報関連の畑をずっと歩まれてきたと思うんですけれども、
はい、
小橋さんが荏原製作所に入ったのはまさに DX を推進するべくっていう感じなんですかね。
そうですね、はい、まあ荏原はもともとですね DX、まあ、IT、まあ、こういったものでですね経営改革、事業改革をずっとやりたいということで、まあ、やってたわけですけど、まあ、なかなか進まないということで、まあ、そういうことで、まあ、ご縁があって私が荏原のですね仲間に入ったという形で、あの荏原って非常にあの歴史の長い会社なんですけど、ちょっとここはあのぜひご紹介したいと思うんですが、あの荏原自体はですね、大学発のですねベンチャー企業、これ1912年に創業ということなんですけど、我々創業者がですね畠山一成という、まあ、創業者なんですが、自分の大学の先生ですね、東京大学の先生の井ノ口先生という、その当時ですねこのポンプの技術でいうと、まあ、草分け的なあの存在のその技術を実用化して、それであの犬口式のポンプというのを製作して、これがあの、まあ、創業ということなんですね。で、あの創業の精神っていうのが、これはあの本当に私もずっと自分で大切にしていることなんですけど、創業の精神がですね熱と誠という、私はあのずっとパッションとインテグリティって言ってきて、まあ、ちょっと英語にして、たんですけど、まあ、この熱と誠の精神、これどういうことかっていうと、熱意と誠意を持てば何事もですね、人に相手に通じるというそういうまあ精神でやってますんで、これなんでちょっとお話ししたかっていうと、まさにこの DNA がですね今でも荏原に脈々とこう引き継いでですね、今ですから新規事業も含めて結構新しいことをですねどんどんやってるんですよ。その当時やはり日本製品よりもやっぱり海外のポンプの方がまあ性能も良かったっていうんですけど、はい、まあ、そこをですね日本初でやったという、まあ、あのそういうのを大学初のベンチャーでやったということなんで、はい、
そんな実はね開拓マインドの強い会社ということなんですが、
はい、
まずじゃあ DX に取り組もうってなった時に、それだけ大きな母体の会社さんってどこから取り組んでいくんですか。
今 DX ということで、特に日本の会社さん、これもちろんあの2018年ですかね、経産省さんが DX 提唱されて、デジタルトランスフォーメーションしていかなくちゃいけないと、これはもうおっしゃる通りだと思うんですけど、その DX をやっぱりうまくなかなか日本の会社でも行ってない会社というご相談を、まあ、受けることもあるんですが、やっぱどうもですね D と X で、 D はやっぱり手段、 X トランスフォーメーションがやっぱ目的だと思うんですね。で D が大きすぎる、つまり D は本当は大文字じゃなくて小文字 D ってよく言ってるんですけど、まあ、そういう取り組みをやっぱりしなくちゃいけない。今荏原はですね、はい、まさにあの私はもちろん DX の担当役員なんですが、トランスフォーメーション特に全社でやろうと思ったらば、経営とですね事業部門と IT 部門が三位一体でですね全社を挙げてやらないと DX ってなかなかうまくいかないと思うんです。ですから日本でやっぱり DX うまくいってる会社を 見るとですね、やはりこの三位一体だったり社長が本気になってる、
うん、
まあ、うちの社長も浅見というのが社長なんですが、もう本当に浅見がですね先頭立って、もちろんその経営改革とか事業改革なんで、これやっぱりもう社長がやらないと前に進まない、だからそこを取り違えてる会社だから、最悪のケースというのは社長が IT 担当 DX 担当に早く DX 進めろって言ってる会社はやっぱりなかなかうまくいかない。
なるほど、
はい、まあ、エバラはそういうことでは非常に今、まあ、いい取り組みができてると思ってまして、まあとにかく最近ですね DX で、まあ、成功してる会社みたいな仲間に入れていただくことあるんですけど、 DX のですね注目企業にも選ばれてますし、成果が出てるということです。はい、
ということはもうどこかから着手するっていうよりも会社全体の経営方針として DX を進めるって決めて、
はい、
全社で一気に進まないと DX はうまくいかない。
そうですね、トランスフォーメーション、つまり経営改革とか事業改革をやろうと思ったら、それってデジタル担当がやるんではなくて、やっぱり社長を含めた経営者だったり事業部門、エバラで今攻めの DX と守りの DX って言い方してるんですけど、攻めの DX、 これはですね製品とかサービスとかビジネスモデルをそのデジタルの力を使って変革をする、トランスフォームするということを我々攻めの DX って言ってるんですけど、これってもう事業戦略そのものなんですよ。だからそれをそのデジタル担当が、まあ、デジタル担当としては、予告書をかけたり、その要素技術を標準化したりとかっていう役割はあると思うんですけどね、やっぱりそういうところっていうのはやっぱり事業部門が進めていくっていうのが非常に重要ですから、エバラもですね、そのさっき少し進んでる、まあ、DX の注目企業に選ばれてるって言いましたけど、その DX って言われる前からエバラの各事業部がですね、そのデジタルを活用してまあ、そういう取り組みをやってたんですよ。だから私が入ってそれをまあ簡単に言うとこう取りまとめたような、
なるほど、
まあ、そういうことなんですね。
はい、ちなみに守りの DX っていうのはどんな、
守りの DX っていうのは、まあ、私どもの例えば精密電子事業っていうのはお客様がですねもうグローバル一体運営、グローバルマネジメントをやってる会社さんなんですね、相手はもうグローバル一体運営なんで、いわゆる世界中のデータをもう一元的に管理できてる。そうなると今日本の会社って各国にリーガルエンティティを立てて、それぞれがこうビジネスをやるような、まあ、インターナショナル経営と言われてる、まあ、緩やかなこう一体運営をやってるんですけど、まあ、そうではなくてやっぱりグループ会社がですねあたかも一つの会社のようにもう一体的に運営する、そういうグローバル一体運営をしなくちゃいけない。でそのために何が必要かというと、業務の標準化をする、グローバル経営をしようと思ったらですね、データドリブンで、バーバルコミュニケーションでやっぱりダメだと思うんですね。で、そういう意味でやっぱりデジタルで業務も標準化をして進めるっていうのが必要でですね、そのためにERP システムっていうのが、少しちょっとこれ専門的な話なんですけどあるんですけど、まあそういうものを使ってですね今世界中の業務の標準化をする、まあそういうことをやってます。まあ、これが守りの DX、これはもともとですから IT 部門が以前からやってるようなそういう仕事ですね。はい、
攻守どっちもやっていかなきゃいけないということで、
はいはい、
なるほど。DX 化にこれまで取り組まれていらっしゃるということなんですが、具体的にいくつかこう事例をぜひご紹介いただけますか。
はい、じゃあ私の方からですね2つ事例をですねご紹介したいと思います。一つは先ほどまあ、ゴミの焼却施設のですね設計建設、それとその運用をやってるっていうふうにお話したんですが、今最近ゴミの焼却施設って町のど真ん中にあるんですね。例えば武蔵野市は市役所の隣に、
はい、
ゴミの焼却施設があるという、まあ、そのぐらい今、クリーンセンターって彼ら言ってるんですけど、まあ、そういうところをですね、まあ、いろんな種類のゴミがありますよね、
うん、
でゴミをやっぱり焼却する際にはですね燃焼効率を一定にするためにどうしてるかというとですね、そのゴミを燃やす前にですねそのゴミをですね人がですねかき混ぜてる。でゴミをこう運転員が四角でこうかき混ぜて一定の燃焼効率を維持するという、まあ、そういうことをやってるんですけど、これじゃあ何かというと、我々AI クレーンというものを作って、
クレーンですね、
はい、
うん、
AI クレーンっていうんですけど、その人がかき混ぜる代わりにですね、まあ、簡単な技術でいうと画像解析技術とあとディープラーニング、
うんうん、
こちらを用いてですねゴミの識別 AI っていうのを開発して、
はい、
でその人間がですね、四角でこうかき混ぜてもらったものをですね AI がですねそのクレーンを自動運転して自動的にかき混ぜると、 いうそういうことをやってます。でゴミの焼却施設の運転をですね、するのっていうのは非常に人がかかるんですけど、まあ、ある面で長期にわたってですねそういうことができる、まあ、もちろん無人化はできないんですが、そういうことに携わるですね、人員をまあ減らすことができるっていう、これビジネスモデルとしても非常に強みが出るようなそういうことをやってます。今ですから運転時間のほぼ9割はまあ自動化が可能でですね、2019年にですね、ディープラーニングビジネス活用アワードっていうのの優秀賞を受賞したりっていうことで、まあ、成果も出てますし、まあ、そういうことを認められていると、まあ、そういうことが一つあります。はい、
昔に比べてこうゴミの焼却技術が上がったりとか、はい、より環境に負荷がないような技術が上がってるっていうのはなんとなく肌感としても感じていたものの、
はい、
やっぱりそういうその AI とかディープラーニングみたいなものを活用すると、
はい、
この先もっともっとこう技術推進がありそうですね。
先ほどちょっとお話しなかったんですけど、今我々のその環境事業はですねケミカルリサイクルっていうこともやってまして、
はい、
簡単に言うとですね燃やさずにケミカルをそれをリサイクルするような、まあ、そういう全く新しい技術開発もやってます。
環境のための施設というか環境に寄与したような施設も結構作って運営してらっしゃるんですね。
はい、SDGs の17のデベロップメントゴール、これは世界中の課題だと思うんですけど、エバラの製品とかサービスはですね、まあ、非常にそういうところにですね世界中が抱える課題っていうのを解決できるような、まあ、そういうそのソリューションが提供できるかなっていう、まあ、非常にですから、まあ、私がまあエバラ入社して5年目なんで、まあ、少し客観的に見られると思うんですけど、非常に未来が明るい、うん、そういう会社かなっていうふうに思ってですね。
なるほど、はい、で事例2つ教えていただける、はい、ということなんですが、でもう一つが、
はい、もう一つはですね、はい、これも別に私が進めてるわけではないんですが、うちのですね事業部がですね主体的にやってきたんですけど、 3D のパラメトリック自動設計という
ちょっと難しいもう一回聞いていいですか。
そうですね、 3D のパラメトリック自動設計って、はい、今まあ個別受注生産って毎回注文いただいて設計をして収めるような、まあ、コンプレッサータービンですとかポンプっていうとなんかこう小さいなイメージがあると思うんですけど、
そうですね、
巨大なポンプもこれ毎回ですから注文いただいて設計をし製品として作ってで納めするんですけど、まあ、そういうですね設計も今いわゆる 2DCAD ではなくて 3DCAD と言われるこの立体的に設計できるような、まあ、そういうものを使うんですが、それを人間がですねいちいちですね設計するんではなくて、コンピューターに、まあ、簡単に言うとですねパラメーターを設定するともうコンピューターが自動的に設計してくれると。ですから例えば夜パラメーターを仕掛けて朝会社に行くともう設計図が出来上がってると 3D でですねっていうことが、
でもそれもきっとあれですよね、 AI のその技術によってきっと一番効率的で、まあ、価格が抑えられるようなものを提案してくれたりする。
そうですね、まあ、もう本当おっしゃる通りで、はい、じゃあ 3D のパラメトリック設計を行わないとどういう設計の仕方を、まあ、今までというか、まあ、他の会社さんもそうだと思うんですけどしてるかというとですね、流用設計、つまり設計図って、まあ、まだまだ日本の会社紙の設計図もかなり残ってるんですけど、はい、うんうん、新しい注文をいただくと過去に似たようなやっぱ設計、なるべく近い設計図を選んで持ってきて、
はい、
でそれをベースに設計するような流用設計っていう言い方するんですけど、そういう設計をしている会社ってまだまだ多いんですね。でこれ何が問題かというとですね、非常に俗人的になる、どの設計図を選ぶかっていうのは実はその設計をする人に委ねられるっていう形になりますんで、俗人化をしたり、あとやっぱり毎回行うんでどっか直したりするところがきちっと反映されなかったりっていうところで、まあ、非常にまあ課題があると我々は思ってまして、でそれをですから全部ですね、まあ、モデル化をして自動的にコンピューターが設計をするということで今やっております。でこれ効果はもう計り知れなくてですね、もちろん自動設計することによって設計時間そのものが、まあ、最大で 80% 以上ですね、削減できるんですが、その設計時間の削減よりもですね設計をする、まあ、製品を納めるまでのリードタイムが短縮できたりですね、あとやっぱり一番大きいのは設計するときになんかエラーがあってですねものを作ってしまうと またその設計をし直さなくちゃいけないようなその手戻りがあるんですけど、まあ、そういうところがですね排除できるということで、これ実はかなり収益の改善にもつながるという。
しかもおそらくその今 AI がそういったものを作り出せてるっていうのは、これまでの荏原製作所の社員さんたちが作ってきたモデルがあるからっていう。
そうですね、これを実際に始めたメンバーというのは、社員というのはもうデジタル側というよりもどちらかというと設計のプロですね。設計のプロがですね一念発起して、今までの設計の仕方じゃなくてっていうので、まあ、私も最初見た時ですね、他の会社さんも一つや二つそういうことをやってる会社さんってあると思うんですけど、ほとんどの製品がもうそれで出来上がってるっていう、これ本当すごいと思います。
はあ、いやここまで聞くとやっぱり DX ですとかそういうあの AI をうまく取り込むことっていいことしかない気がするんですけど、逆になんかこう課題とかそれを進めることによって見えてきたものってありますか？
まあ、AI を進める課題というよりもリテラシーレベルをきちっと上げていかなくちゃいけないとか、ある部門はそういうことができてるんですけど、それがやっぱりなかなか横転って言ってるんですけど横に展開できないとか、まあそういうところがですね我々も非常に進んでるところもあれば、場合によってはまだまだあのこれからっていうところもありますんで、そういうところをですね、まあ、特にあのコーポレート部隊である我々の方があのそういうことをやっていかなくちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
そういう意味で、はい、あの前半でおっしゃってたその全社で DX を推し進めなきゃいけないっていう意味では、まあ進んでいる部署もあればちょっと難しくなっている部署をすくい上げて、はい、全社で上げていくっていうことをマネジメントとしては考える。
ただですからこの設計もですねデジタル側が動くんだけではなくて、最初に何やんなくちゃいけないかっていうと、設計思想そのものを変えなくちゃいけない、設計のやり方を仕事のやり方を変えなくちゃいけない、つまりデジタルはその後なんですよ、ですからそのもちろん我々だけでは、まあ、それを実現するのって難しくて、その設計してるメンバーそのものがですね一人一人がその気にならないと実はそういうことできない。デジタルって結構やっぱりデジタルが全て解決するんではなくて、最初にその設計する設計の仕方そのものを変えるっていうのは、これも人間がやらなくちゃいけないところなんで、はい、
DX ってなんとなくこう組織がやるものって思ってましたけど、はい、結局は個々人なんですね。
本当はね組織で上からトップダウンでできればいいんですけど、なかなかやっぱりそういう意味では、まあ、設計する人間たちも非常に難しい。これは別にエバラだけじゃなくて他の会社さんもそうなんですけど、新製品の開発のサイクルって今非常に以前に比べると短くなってきてるんで、はい、
勉強になります。さあ来週はですね、さまざまな大手企業を渡り歩いてこられた小瀬さんの仕事術にも迫っていきたいと思います。来週もよろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は株式会社荏原製作所執行役情報通信統括部長兼 CIO の小瀬博之さんをお迎えしました。 DX は部署ごとじゃなくて全社で取り組まなければならないということで、大きければ会社が大きいほどなかなかあの難しいところもあるのかなと思いましたが、小瀬さんのパッションで DX を進めている姿とても力強かったです。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週お会いしましょう。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。